ハッピーイースターと先ほどお互いにご挨拶をいたしましたけれども、この今日の聖書箇所は、復活されたイエスが弟子たちに現れたところであります。彼らはこの時、この弟子たちはこの時、人々を恐れて鍵をかけて閉じこもっていたのでありました。そこにイエス様がおいでになったのです。皆さんの中にはもしかしたらこの弟子たちと同じように閉じこもっていたい、そういう思いに今とらわれている方がいらっしゃるかもしれません。今ハッピースターなんて元気に言えるような気分じゃないという方がおられるかもしれません。悲しいこと、辛いこと、失望してしまったこと、絶望してしまったこと、そんなことがあってなんだか今年のイースターはきついなと思っておられる方がいらっしゃらないでしょうか。イエスは2000年前、最初のイースターの日、最初のイースターの日の夕方、まさにそのような思いにとらわれ、ガタガタ震えて、おののいて、閉じこもっていた、その彼らのところにおいでになったのであります。皆さんの中に、もしかしたら、復活なんか信じられない、イエスが復活した、そんなこと信じられるか、そういう思いにとらわれている方もいらっしゃるかもしれません。この弟子たちはまさにそのような状態だったのであります。このイースターの朝には、墓に行ったマグダラのマリアという女性がですね、墓が空っぽだったのに気がついた。墓の中にイエス様のお体がない、そして泣いていたら、そこにイエス様がおいでになってイエス様にお会いした。マリアは喜びにあふれてです。イエス様にお会いした。イエス様はよみがえられたんだ。喜んで、弟子たちのところに行って報告をしたのであります。ペテロとヨハネの二人の弟子たちは、その話を聞いて、墓にまで走っていきました。そして確かに墓が空っぽであることを確認したのであります。でもそれでもマリアの言葉を信じることはできませんでした。彼らはたくさんたくさんの奇跡を見てきたんです。イエスが神の子であるということも知っていました。救い主であると分かっていました。でもいざイエスがよみがえったと聞いても信じられなかったので、そんな彼らのところに、そんな彼らのところにイエス様は来てくださいました。時々ですね、私たちの教会の明るさがですね、どうしてもついていけないって方もいらっしゃる。まあ、私もわからないことはない。わからないことはなく、わからないことはない。ですね、その感覚。まあでも、みんながですね、教会入ったらみんなが暗い顔して、どんよりしていたら、どうかといったらそれはまた勘弁してほしいなって感じがしますよね。でもなんとなくわかる。自分がつらいとき、泣きたいとき、悲しいとき、ハレルヤー、ハッピースターと元気にやってる人たちを見ていると、ああ苦労がないんだなって誤解しちゃうんですね。本当にいろいろ苦労があるんです。でも神様の力で支えられて、なんとか、いや、なんとかじゃないですね。神様の力で支えられて、それでも自分、やっているんです。でも、まあ自分が辛いとき、本当に辛いときは、本当に、ああ、辛いなって思うときありますね。ここにトマスって人が出てきます。今日のところではなくて、今日のところ、今日 の司会の方に読んでくださっていただいた、その直後のところに、トマスという人が出てきます。 この24節から出てくるんですけれども、そのトマスという人は、今日お読みいただいた聖書の箇所、イエス様が弟子たちのところにいらっしゃったというその時にいなかった。どういう理由があったのかは知りません。どういう理由があったのかわかりません。でも、いるべきところに、いるべき時にいなかった。だからミスしちゃった。そしたら、みんなが喜んでるんですよ。この間までガタガタブルブル、俺たちなんでダメなんだろう。ああ、今度俺たちが捕まるかも。ガタガタブルブル震えていた弟子たちが、弟子仲間たちがみんな喜んでる。その喜んでるの見て、なんだよと思ったんでしょうね。なんだよと。まあ、そうですよね。自分もそうだと思います。みんなが、私がいないときになんか素晴らしいことがあって、みんながわーっと盛り上がってると。なんだよって気持ちになるだろうなと思いますね。なんだよと。絶対信じられない。本当に信じられない。俺は信じない。まあ、どうしても信じろっていうのは、イエス様が現れて、私がそのイエス様の十字架の釘の後に指でも突っ込んでみたら、イエスが十字架にかけられた時に穴が開いただろう、その手の釘の後にでも指を突っ込んでみたら別だけどね。とまで言ったのであります。その後、イエス様はトマスにも現れなさいました。さあ、私だよ、ほら、私の手の釘の後に指を入れてごらん。本当に私なんだから、って言われた。信じないものにならないで、信じるものになりなさいよと、まるで21世紀に生きる私たちに向かっているかのように、見ないで信じるものは幸いですよと、まるで21世紀に住む私たちのために、この言葉言われたのかな、書かれたのかなと思うような言葉でイエス様は、おっしゃったのであります。でもそのトマスの気持ちは分かりますよね。みんな盛り上がっちゃって、自分だけ取り残されて、知るかみたいな、そんな気持ちだったでしょう。そんな弟子たちですよ。ガタガタ震えていた、怖かった。次は自分たちの番じゃないか。恐れていたんです。そしてがっかりしてたと思います。イエス様に期待していたのに、イエス様が十字架にかけられてしまって、また落ち込んでいただろうなと思いますね。どこまでもあなたについていきます。どこまでもあなたを捨てません。命をかけてあなたを守ります。そう言っていた弟子たちが、イエスが十字架にかかるときにはイエスを捨てて逃げてしまったその自分たちの姿になんて情けないんだろう、自己嫌悪に陥っていただろうと思います。まさにそんな思いで悶々としていた、ガタガタ震えていた、何が何だかわからなかったその弟子たちのところにイエスは来られたのであります。そしてイエスは彼らに二つのものを与えられました。その二つを今日はお話したいと思うのでありますが、まず第一に彼らにイエス様が与えられたのは平安と喜びでありました。平安と喜び、これでもう二つになっちゃうかもしれませんが、一つに考えてください。平安と喜びを与えられたのであります。イエス様は弟子たちのところにおいでになって、平安あれと言われました。これはどういう言葉かというと、もともとの言葉は、聖書はギリシャ語で書かれたんですが、その前の言葉をイエス様がおっしゃった言葉を探ってみるならば、それはシャロームって言葉ですね。シャローム、ユダヤ人にとっては日常的な挨拶の言葉ですから、ある意味こんにちはと訳してもいいんじゃないか。イエス様が入ってきて、こんにちは、ごきげんよう、こんにちはっておっしゃった。それもわからなくはないんでありますが、やはり弟子たちここでガタガタブルブル震えてたんですよ。19節にちゃんと書いてあります。弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの塔をみなしめていた。恐れてたんです。怖かったんです。だからその彼らに神様からの平安がありますようにという祈りを捧げられたのであります。というのは、イエス様が十字架にかかる前の晩、弟子たちにこんなことを言われます。ちょっと開いてみましょうか。ヨハネによる福音、ちょっと前に戻って14章でありますが、14章の27節の言葉であります。 ヨハネによる福音書の第14章の27節。ヨハネによる福音書の第14章の27節でありますが、私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。私は、あなた方は心が騒いでいる。あなた方はいろんなことがある。苦しんでいる。大変だと思っている。でも、私はあなた方に平安を与える。その平安は、世が与えるようなものとは異なる。私たち、どんな時に平安をもらいますか？想像してみてください。ある程度貯金があったら平安ですか？あの人とうまくいかなかったら仲良くなったら平安ですか？そういう時に与えられる平安とはレベルが違う平安を私はあなたに与えるとイエス様おっしゃった。皆さんが今頭の中で想像したレベルとは断地に違う平安をあなたに与える。世が与えようと思っても与えられない、とんでもない、誰かが大丈夫だよと言ってくれた、誰かが腕を握ってくれた、肩を抱いてくれた、それで与えられる平安、それをとはまた断地に違う平安を私はあなたに与える。この世にはないようなシャロームをあなた方に与える。世のものが与えようと思ってもできない、そういうシャロームを与えるとおっしゃる。皆さん、平和って何ですか？平安って何ですか？平安って何でしょうね。皆さん、表面的にうまくいっていることですか？日本語そうですよね。日本語のこの平安って言葉、平和と平安って言葉は平、波が立たない、波風が立たないということですね。まあ夫婦関係なんかで考えてみてくださったら分かりやすいか、うちは平和ですという場合に、本当にうまくいっている場合と、お互い触れちゃいけないところに触れないで平和な場合と、どっちかが我慢してもう一人のわがままは許されてるだけど平和、いろんなレベルがありますよね。でもどれも、まあ、平和と言っちゃ平和、平和といえば平和。ある国の言葉ではこの平和って言葉が戦争と戦争の間って意味だそうですね。戦争と戦争の間、これが平和。ところがですね、ヘブル語でシャロームと言ったとき、イエス様が私はあなたにシャロームを、平安があるように、あなた方に平安があるように、私はあなたにシャロームを与えるよ、そう、そのイエス様がおっしゃったシャロームは、このヘブル語のシャロームは違う。シャロームというのはどんな状況にあっても自由で完全なんだと。嵐の中でも困難の中でも守られている平和、人間の内側から出てくる平和。あるところで平和というテーマで美術展がありました。たくさんのアーティストが平和をテーマにこの応募しました。絵を描いて応募しました。さざ波一つ立ってない、もう鏡のような湖のこの絵、鏡湖にですね、風景が映っているようなその絵、なだらかな丘で羊が草を食べているようなそういう絵、ああ平和だな、いかにも平和だな、そういう作品がたくさん寄せられたそうでありますが、その中で大賞に選ばれた作品はどんな作品であったかというと、嵐の中で崖にあるワシの巣で母鳥がヒナをその翼で守っている絵だったそうであります。シャロームってそういうことなんです。嵐がないとか静かだとか問題がないとかそういうことではない。嵐はある、 戦いはある。悩みはある。苦しみはある。痛みはある。でも、その中でも、ひなが母鳥の翼の陰に守られているように、守られている平和。神様の守りがある平和。弟子たちの置かれた状況はまさに嵐の中でした。いつ自分たちの命がどうなるかわからないような状態。ガタガタ震えておかしくない、ガタガタ震えて無理もない、そういう状況でした。でも、そんな中でイエス様は、あなた方に平安があるように。嵐が静まるように、なくなるようにではなくて、嵐の中でも平和があるように。あなたはどうでしょうか。あなたが今嵐の中におられるなら、復活のイエス様はそこに平和を与えてくださる方です。そこにこの復活のイエス様は私たちのこの世の中が与えることのできない平和を与えてくださる方です。そしてイエス様は弟子たちに手と足とお見せになりました。確かにご自分であることを表された。確かに私は蘇ったんだよ。あの十字架にかかった私、確かに十字架で死んだ私なんだよと。そして彼らに息を吹きかけられました。ふーっと吹きかけられました。確かに死を打ち破って蘇られたイエスの復活の力が弟子たちのうちに注がれたのであります。皆さん、私たちにとって、死ほど大きな絶望はありません。死ほど絶対的なものはありません。生きている間は何でもします。家族が病、友人が病、怪我、生きている命があるならば私たちは何でもします。何とかなってほしい、何とか助かってほしい、一生懸命やります。でも死の前では私たちは無力です。何もできない。辛い、きつい、ダメだ。絶望。私たち、いろんなことあるでありましょうけど、死ほどの絶望はありません。その死を打ち破ってくださった方の力が、この死を打ち破って蘇ってくださった方の力が、ふーっと弟子たちのうちに吹き入れられたのであります。そして、その力は、すべて信じる者に注がれる。この私たちの信仰は神様とのパイプです。この神様が、このイエス様が復活の力を私たちに注ぎたい。この弟子たちにふーっと吹きかけたように私たちに注ぎたい。その神様の力を、この復活の力をいただくパイプは何か、それは信仰です。コロサイ人への手紙の2章12節を読んでみましょう。ちょっと聖書を一箇所開いてみたいと思うんですが、コロサイ人の手紙の2章の12節。教会備え付けの聖書では3章16節、あ、ごめんなさい、316ページ。316ページであります。コロサイ人の手紙の2章の12節、お読みいたします。コロサイ人への手紙の第2章の12節であります。あなた方はバプテスマを受けて彼と共に葬られ、同時に彼を死人の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によって彼と共によみがえらされた。神のイエス様をよみがえらせた神の力を信じる信仰、本当に神様にはその力があると信じる信仰によって私たちをよみがえらされる。復活のイエス様の力を与えられる。どんなに私たちの心が冷めてしまって冷えてしまったとしても、この神様にはそのイエス様をよみがえらせる力が ある神様の力はイエス様に向かいさ、それを信じるときに、私たちも彼と共に、イエス様と共によみがえる。私たちがイエス様を信じるときに、死人を生かす神の力が、死を打ち破られたイエス様の力が、復活の力が私たちのうちに注がれる。だから私たちは、私たちを強くしてくださる方によって、その力によって何事でもすることができるということができるのであります。あなたを苦しめているものは何でしょうか。あなたを絶望へと追いやっているものは何でしょうか。あなたをがっかりさせているものは何でしょうか。あなたはその中で死を打ち破った方の力が注がれているのであります。あなたのうちには死を打ち破った方の力が注がれるのであります。私たちがイエス様を信じます、信じて歩み始めるときに、この方を見上げるときに、どうか私のうちにあなたの力を満たしてくださいと信じて祈るときに、あなたはこの復活の力をいただいて立ち上がっていくことができる。弟子たちは平安という喜びにあふれて立ち上がっていった。神様は私たちにもこの復活の日に、この復活の力を、喜びと平和と力を満たしてくださる方であります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、イエス様はもう一つ弟子たちに与えられた大切なものがあります。それはイエス様は使命を与えて派遣されたのであります。イエスは弟子たちに平安を与え、喜びを与え、復活の力を吹き入れられました。それは何のためだったんでしょうか。自分たちがいろいろ大変なことがあるけど、まあ、心の平安をいただいて歩んでいくためなんだよ。平和に暮らすためでしょうか。楽しく生きるためでしょうか。面白おかしく生きるためでしょうか。内輪で盛り上がって。楽しくやるためでしょうか。違う。イエス、弟子たちはイエスによって使わされるために、イエス様の力をいただいたのであります。弟子たちは、イエス様によって使わされていくんです。イエス様によって使わされて出発していくのです。そしてこの使命はまた私たちにも与えられています。イエス様が父なる神によってこの世に使わされてきたように、私たちも一人一人もイエス様に使わされてこの世界に出ていくのであります。21節をお読みいたしますが、イエスはまた彼らに言われた。安かれ、父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方を使わす。この世界は必ずしも聖書を土台にして、聖書を中心にして生きていこうと思ったら生きやすい世界とは限りません。この世界は聖書を土台にした世界観を持って動いているわけではありません。イエスが人々に拒否されたように、私たちも拒否されることがあるかもしれないのであります。うまーくやっていこうと思えばうまくやっていけるかもしれない。うまーく上手にやっていこうと思えば、そういう生き方もあるかもしれない。でも、聖書のメッセージを大胆に語っていこうとすると、そこに生きようとすると、喜ぶ人もいるでありましょう。受け入れてくれる人もいるでありましょう。でも、時にはそれは対立を生んだり、時にはそれギスギスした関係を生んでしまうこともあるんです。でも勇気を出して語っていこうじゃありませんか。私たちはこの弟子たちと同じ使命をいただいているのであります。イエス様と同じ使命をいただいているのであります。私たちもまたイエスの弟子として同じ使命をいただいて立ち上がっていこうじゃありませんか。そして私たちが派遣されるときに、ちょうど父なる神様がイエス様を派遣するような派遣の仕方なんて書いて、父が私を使わしたように私もあなた方をって書いてありますね。父なる神がイエス様を派遣するような派遣の仕方で派遣されるっていうんですね。イエス様はどのように派遣されたでしょうか。父なる神に派遣されるときにどういうふうに派遣されたでしょうか。父なる神はイエスよ、頼んだぞ、行け。よくちゃんとやってるかで上から見ている方ではなかったですね。父なる神はいつもいつもイエス様と共にいて、いつもいつも励まし、支え、語ってくださった方ですよ。 そのような、そのような派遣の方法で私もあなた方を派遣するとおっしゃったんですから、私たちがイエス様によって派遣さ、ここから出ていくときに、さあ行きなさいとだけ言われて、あとは知らないようじゃないんですね。共に行ってください。最高じゃありませんか。主を打ち破ってよみがえってくださった方が共にいてくださるんだから、私たちはこのイエス様からの派遣をいただいて出ていこうじゃありませんか。クリスマスの時によく私申し上げます。クリスマスはイエス様がこの世に来てくださった、そしてこの世界が紀元前と紀元後に分かれた、そのようにあなたの人生の中にもパーソナルクリスマスが来て、イエス様があなたの人生に来てくださった、そしてこれそれまでがあなたの前で、そしてイエス様に出会う前で、そこからあとイエス様から出会った後全然違う、そういうパーソナルクリスマスを迎えられる方を起こされますようにといつもお話してるんですが、イースター今年本当思いましたね。パーソナルイースターを迎えられる方が起こされますように。私は復活のイエス様にお会いした、私はあの日復活のイエス様にお会いした、そういう方が起こされますようにお祈りしたいと思う。で、原稿はここまでなんです。通訳の方に申し訳ないんですが、原稿はここまでなんです。でももうちょっとお話しさせてください。ゆっくり話します。ある本、いや、これ私が子供の時に聞いた話で、出典がどこにあるか、どこの本にどこに書いてあるか私は知らないんですが、こんな話を聞いたことがあります。ある教会に若い牧師さんが派遣されてきました。その牧師さん、非常に優秀な牧師さんでありまして、一生懸命勉強をして、一生懸命準備をして、非常に立派な説教を準備をして、日曜日に本当に芸術的な素晴らしい説教を語る牧師だったそうであります。でも、なんだか伝わってるんだか伝わってなんだかわからない。なんだか教会みんな元気がなくなっていく。困ったなと思っていた頃ですね、一人の方が、まあ、紙切れ持ってきて、まあ、先生がいない時だったでしょうかね、一枚の紙切れが置いてあった。それ、そこにはですね、一つの聖書の言葉が書いてあったそうです。どこかというとですね、ヨハネによる福音書の12章の21節の言葉でありました。ヨハネによる福音書の12章の21節の言葉でありました。これはギリシャから来ていた、ギリシャからエルサレムに来ていた人がイエス様に会いたいと言ったところでありました。この言葉が書いてあって、彼らはガリラヤのベツサイダでであるピリポのところに来ていった。君をイエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。この言葉がその紙に書いてあった。君をイエスにお目にかかりたいのですが、その紙を見たときにですね、先生はものすごいショックだった。殴られたような感じだった。一生懸命自分は準備してきた。一生懸命勉強してきた。そして本当に完璧な説教を語ってきた。でも私は人々をイエス様のところに連れて行っただろうか。イエス、私はイエス様に会いたいんですと人々に言わせていた。先生はですね、本当にその教会の方の愛感じながら、 本当にお祈りに行った。その間で何があったかっていうのは私ちょっと覚えてない。子供の時に聞いた話なので。何があったのか覚えてないんですが、先生は祈って祈って祈って、いわゆる突き抜ける経験をする。もう大丈夫だって経験をする。まあ、イエス様にお会いする経験をする。そして、帰ってくる。帰ってきた次の日曜日、説教をして、終わった後に、また一枚の紙が置いてあった。そこには、今日、司会の方が読んでくださった、ヨハネの20章の20節の言葉が書いてあったそうであります。弟子たちは、主を見て、喜んだ。弟子たちは、主を見て、喜んだ。その言葉が書いた先生も泣いたそうですね。私はその話を子供の時に聞いた話を思い出しながら今日の朝祈っていました。神様、私は今日牧師として皆さんの前にメッセージを語ります。復活の朝、イエス様にお会いするために集まってくる方々の前で語ります。神様、助けてください。イエス様、私もイエス様に会いたい。私も復活のイエス様に会って、私も復活のイエス様にお会いして講壇に立ちたい。そう言ってお祈りをしていました。その時に祈りの中で開かれていったところが、この20節の後半の、ごめんなさい、前半の言葉でありますが、20章20節前半の言葉でありますが、そう言って手と脇とを彼らにお見せになった。そう言って手と脇とを彼らにお見せになった。復活のイエス様、勝利のイエス様、死を打ち破ってくださった力のあるイエス様、そのイエス・キリストの手には十字架の釘の跡がありました。その脇腹には十字架の時に槍で突き刺された、こいつ本当に死んでるのかと兵隊が槍で刺した、その槍の跡が残っていてました。イエス様はそれを弟子たちにお見せになったのであります。十字架のイエスこそ私たちがお会いする復活のイエス様なんだ。復活のイエス様はまた十字架にかかれたイエス様であって、その十字架にかかれたイエス様、そのイエス様にお会いするんだ。私は本当に自分が自分の罪深さに落ち込んで苦しんで、自分の偽善性、聖書の中で一番恥ずかしい、一番愚かな偽善という罪に陥っている自分自身の姿、どうしようもない、救いようのない偽善という罪に落ち込んでいる自分の姿に気がついたときに、もう教会行くのバカらしい、生きてるのバカらしい、すべてがバカらしい、そこまで落ち込んでしまったときに、そこで出会ったイエス様を思い出しました。私のためにこんな人間のために、こんな表面だけ繕って心の中は醜いものがいっぱいのような人間のために、頑張って頑張って頑張っていい人間になろうと思っても、せいぜい偽善者止まりのような私のために命を投げ出してくださった方がいたんだ、その私を何とか救おうと思って、あの十字架の上で釘打たれ槍で刺された方がいらっしゃったんだ。 その喜びにもう一度引き戻されました。このイエス様の十字架の恵みをいただいている。他のものは、私もね、子供の時に父親が牧師でありましたから、父親のメッセージを聞きながら、もうちょっと気の利いた話しないのかな思いながら聞いてました。ああ、昨日あの先生みたいな気の利いた話しないのかな思いながらよく話を聞いてました。もうちょっと心理学的なちょっと勉強をしたり、もうちょっとこの経営学的なことを勉強したりして、気の利いたと言えないのかなと思いながら聞いてました。それは私がイエス様の十字架の意味がわからなかったから。十字架の意味が分かってから一回もそういうことを思わなくなりました。イエス様の十字架の恵みがどれほど大きいのか、どれほど豊かなのか、それを知らないで言ってほしくない。どれほど豊かなのか、どれほど私たちを喜びに満たし、元気を与え、生きていく力を与えるものなのか、私たちが派遣されていくときにどれほど大きな力になっていくのか、私たちの軸になっていくのか、私たちが生きていくための座標軸になっていくのか、それ十字架がどれほど力のものなのかということを、本当に私はその時に経験した。そして皆さんにも分かち合って知っていただきたい、そう思います。復活のイエス様にお会いしようじゃありませんか。祈ろうじゃありませんか。私たちも、私も復活のイエス様に会わせてください。私も復活のイエス様に会いたい。トマスは願いました。自分だけ置いてからだの？信じられないよ。彼はもう悔しかったんでしょう。もう苦しかったんでしょう。あんな恥ずかしいことを言いました。指入れてみなきゃ信じないよ。だけど、彼はもう真剣に神様に訴えたんですよ。私たちも、求めようじゃありませんか。私も会いたい。私も復活のイエス様に会いたい。人生の座標軸にできるようなイエス様に会いたい。これがあればもうこの喜びで生きていけるって、そういうイエス様に会いたい。求めようじゃありませんか。そしてパーソナルイースターを経験しようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私はイエス様にお目にかかりたい、本当に思います。私たちを喜びに満たし、私たちに平安を与え、嵐の中でも固く立っていけるような平安をいただきたいと思います。人生の座標軸が見えなくなってしまったときに、ああ、ここに座標軸があるじゃないかと、自分にも言える、また周りの人にも言えるような復活のイエス様にお会いしたいと思います。主よ、どうかあなたが今日ここに望んでくださって、一人一人に触れてくださって、ああ、私も復活のイエス様にお会いした、手に釘跡のあるイエス様にお会いした、足に釘跡のあるイエス様にお会いした、そういう経験を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを